はい、クロブ三六九へようこそ。みゆきです、こんにちは。
クロケンです、こんにちは。
ブルーマンです、こんにちは。
六本木でやってたやつ、太鼓叩くやつでしょ。
はい、そうです、喋らずに。
はい、はいはい。そしたら、今日は、お便りを一つ紹介したいと思います。
あ、はい、お願いします。
はい、ウータンタンさん、ありがとうございます。ウータンタン、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。いろいろなエセ科学の民間療法を科学的に検証した本を読んで知ったホメオパシーに関して興味あります。あのロックフェラーも随分傾倒していたとか。皆様はホメオパシーをどのようにお考えですか？また陰謀に関係があるのでしょうか？これからも応援しております。よろしくお願い、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうです？
僕実際知らないんですよね。
あ、詳しく、そうなん、
ホメオパシーに関して詳しく知らないんで、ちょっとあの僕みたいな、はい、はい、あのアホにも分かるようにちょっと。
分かりました。その背景から、はい、まとめてきたんで、私が。
ありがとうございます。
まず、はい、ホメオパシーとはですね、簡単に言うと同種療法で、目には目を、毒には毒をみたいなことになりますね。
うん、
例えば、はい、風邪をひいて喉が痛い時に生姜湯を飲めって、結構おばあちゃんの知恵袋的に聞いたことがあると思います。
はい
はい、これは生姜湯を飲むと喉がヒリヒリするんですね、普段飲むと。
うん、はい、
で風邪をひいてる時に飲むと喉のヒリヒリを取り去ってくれるっていう風に言われてるんですけど、自分が痛いと思った症状をあえて助長させることで、体がこれは治さなきゃいけないって自然治癒力を高める、それで治るっていう法則になります。
はい、じゃああれですか、傷口に塩を塗るのと一緒ってことですよね。
そういうことです、そういうことです。
ああ、なるほど。
はい、別の例で言うと、発熱時にさらに布団をかけて発汗させるとか、卵酒を飲むとか、はい、またドイツでは熱いお風呂に入れって言われます、逆に。
ああ、なるほど。
あれですよね、お風呂入ったらあかんって逆に言う人、言う家庭もありますよね。
ありますね。
だから、
はい、ドイツでは逆にも発汗させて熱を、最大までいって追い出せっていうように言われています。はい、この自然治癒力にブーストをかける方法のことを、まあ、ホメオパシーという全体の総称として言います。
あ、それめっちゃ分かりやすいですね。はい、自然治癒力にブーストをかけるってやばいですね。いいですね。
ありがとうございます。はい、私の言葉です。
はい、自然治癒力にブーストをかけます、皆さん。ホメオパシーは、はい、はい。
でこれは誰が考えたのっていうと、1796年にドイツ人のサミュエル・ハーネマンという人が確立したドイツ発祥の方法になります。
はい、
でこの考えっていうのは、実はギリシャ時代まで遡って、医学の始祖ヒポクラテスさんも同じようなものが同じようなものを治すと言っているぐらい、みんな、はい、まあ、知っていたというか認識はあったものらしいんですが、
はい、
この人がおっしゃるには、病気はホメオパシーだけでなく、生き方、考え方、生活様式、食事などの多角的方面からのアプローチがあって初めて治ると考えました。1813年にドイツで腸チフスっていうのが大流行したんです、病気がね。
腸チフス、
なんかチフスっていう病気が大流行して、
チフス、
記録によると通常の医療だと死亡率が 30% だったのに対し、ハーネマンはこのホメオパシーで180人の治療にあたり、亡くなった患者はたったの2人だったそうです。しかしホメオパシーの勢いを恐れた医師や薬剤師たちからの圧力により、1820年ハーネマンは告発され、国内での医療行為を禁じられました。
はい、
まあ、よくある話ですね、ここまでは。
うん、
でどうやって、ね、じゃあホメオパシーって実際に何をするのっていうところなんですが、治療をしてね、
はい、
うん、レメディっていうのが代表的なもので、
レメディ、
はい、レメディとレモンのレに目に D ですね、
はい、レメディ、
はい、レメディっていう、液体や砂糖玉って言われてもピンとこないかもしれないですけど、うん、ミンティアみたいなタブレットですね。
お、
口に放り投げる錠剤、
はい、
あれ砂糖で、
はい、ちっちゃいやつですね。
そうです、あれもまあ砂糖の塊みたいなもんじゃないですか。
はい、
で、ああいうものなんですけど、であらゆる病気を治すそうです。でこれが あの漢方薬みたいに、その漢方薬って喉が詰まるなと思ったら半夏厚朴湯飲みましょうとか、風邪だなと思ったら葛根湯飲みましょうっていっぱいメニューがあるじゃないですか。
はい、
ああいう感じでレメディーもいっぱい種類があります。で、実際ホームページで検索してもらうと、はい、レメディーの通販とかありますね。今もう500円でコロナ対応薬とかも出てます。
マジですか？
コロナみたいな人出てます。それはちょっとさすがにきな臭いから、ちょっと面白半分で見てほしい、
はい、ね。まあ、プラシーボですね。はい、
はい、そうです。まさに前々回話されたプラシーボがめちゃめちゃこれから出てくる話なんですけども、で、うん、自分でこの、ハーネマン君は自分でマラリアの特効薬、これまた今あのクロロキシン、クロロキンって話題になってますよね。コロナに効くんじゃないかっていうマラリアの特
効、うん、はい、
でキナっていう、当時はキナっていう特効薬を飲んだところ、マラリアそっくりの症状が出たんです。自分は健常な状態でマラリアの特効薬を飲んだら、マラリアにそっくりな症状が自分から出た、はい、そしたら、はい、超微量の法則に基づいて似た症状のものを作って、逆に自分に投薬したら治るんじゃないかと思って始めたのがきっかけです、はい、で、作り方としては、その植物とか鉱物とか自然にあるものをアルコール水溶液で100倍以上に希釈しては振り、その液体をレメディと言います。それかもしくはそのさっき言った砂糖玉に染み込ませて砂糖玉を服用する、これがレメディという、
はい
は
い、
でレメディは原物質のないほど薄められていますので、赤ちゃんや妊婦さんでも安心して使えます。で、はい、このレメディを口にして不自然なパターンと適合している場合は共鳴して作用しますけども、その症状が自分にない場合、適合していない場合は自然治癒力は発動されません。つまり何も起きないから安心ですよっていうことですね、
はい、
これに対して西洋医学論文ではプラセボ効果以上のものはないとされています。
はい、
うん、結局ね、そんな原物質のないほど薄められたらただの水でしょって、ただの水飲んで風邪が治るって思ったらそれは治るよって、プラセボ効果なんだからっていうような論文が出ていました、
はい、プラセボはあれですよね、あの、うん、プラシーボ効果って英語で言うとプラシーボなんですけど、あのプラセボって、うん、あの医学界ではプラシーボ効果のことをプラセボって言うんですけど、あの、うん、ヨーロッパで使われるのがプラセボっていう発音らしいです、
うん、あ、どう、ありがとうございます。そう同義語、
はい、
へー、
はい、
でイタリア人では以前プラセボっつって、あの指をシュシュシュやりながらプラセボって
よくわかんないそれで、あ、でもね、最も危険なのがね、ホメオパシーを信じて科学的な標準医療を拒否して命を落とすっていう人が実際にいる。それは問題だと、
はい、あ、
うん、大丈夫、ホメオパシーで私効くから、ワクチン取らない、手術しないっつって死んだのと噂されてるのが実はスティーブ・ジョブス。
え、
あ
の膵炎で亡くなっているんですが、でその膵臓に対して手術を行わなかったギリギリまで、で最初は早期発見の段階で手術をすれば治ると言われていたのも、自身はすごく自然派に傾倒していて、
ああ
野菜とかフルーツとかそういった、またホメオパシーもそう、でそういう診療医療っていうもので治そうとしていたらしいです、一説によるとね。で気づいた時には遅れていて、うん、もっと早くに手術しとけばよかったって言って亡くなっていたのかもしれないという話もあったりして、
は
い、
なんかあれですかね、うん、なんか人間に例えばですよ、うん、本当に例えばの話ですよ、
うん、
はい、人種もそうなんですけど、人一人ずつに属性があるとするじゃないですか、
うん、
はい、
例えば、まあ、自然属性と化学属性と、うん、はい、まあ、いっぱいあった中で、
うんうん
はい、スティーブ・ジョブズは化学属性やったんじゃないですかね、
う
ん、
合わなかったって
本来、そう、はい、うん、自然と合わなかった、多分ホメオパシーのその自然療法っていうんですか、
うん、
がめちゃくちゃ合う人もいると思うんですよ、逆に薬が合わない人もいると思いますし、うん、はい、その属性によりきりじゃないですかね、そんなことないですかね、分かんないです。
私は思うのは効くものと効かないものがあると思うんです。なんか風邪とかには効くけど、はい、その手術が必要なもの、例えばがんになったらがんって増やしてもなんて言うんですか、はい、自分の体が危険とは思わないと思うんですよ、はい、がん細胞、もともとあったものだから、
うん、
とか、あと骨折したとか そういう外情的なものには効かないじゃないですか、この法則で。だからその適応するもの、ちょっとしたものにはいいんじゃないかなとか、あと両方やればいいのにって思った。だってホメオパシーって時間かかるじゃん。なんかその自覚するまで症状を引き起こさなきゃいけないとかさ、なんか印象としては、はい、でそう、動物病院でね、実際私の猫が周産カルシウム血症になって、あの血中にカルシウム値が多くなって、ね、尿血症できちゃうっていう病気なんですけど、
はい、
でその血中カルシウム濃度を抑える自然療法ないですかって近くにある動物病院でホメオパシーをやっているお医者さんがあったんですよ。
おう、はい、
で電話して聞いたら、いや尿血症は治せないんだよねって言われて、治せないんかいっつって
ああ、治せないものもあるっていう
そうそうそう、だからなんかこう持病っつかさ、なんかいつも腰痛いなとか、なんかちょっとこう付き合ってかなきゃいけないものとか、はい、そういうレベルのものに効くのかなって思うけど、はい、私は試したことないし、
はい、
なんか何とも言えないけど、そんな感じで
思う。実際あのプラシボ効果で使われるその偽薬って前々回話させてもらったんですけど、
うん、
偽薬で一番効果があるって言われてるのがその腸炎とか、あとは便秘とか下痢とか、うん、あとはなんかそういうあのストレスからくる病気っていうのに一番効果的っていう、
やっぱね、
菌とかじゃなくて精神的に作用する病気はそのプラシーボ効果が働くって言われてるんで、もしかしたらレメディーもそうかもしれないですよね。
で理にかなってるよね、だとしたら、
はい、
腸チフスがそのストレスからくるものだったらなるほどと思うし、あともう一つ、はい、そのお便りにもあったロックフェラーがかなり傾倒していたっていう話なんですけど、
うん、
よくロックフェラーの創業者、ロックフェラーっていうのは何っていうところから言うと、スタンダードオイルっていう米石油大手の会社がありまして、それの創設者がジョン・ロックフェラーっていうおじいちゃんがいました。うん、そこから財団が始まるんですけども、はい、でこのジョン・ロックフェラーさんは、よく言うのは、まあ、ロックフェラー財団で西洋医学で化学物質の薬をバンバン配ってるくせに自分たちは飲まないんだぜって噂はなってるのね。
はい、
スティーブ・ジョブズが自分の娘に iPad を使わせないみたいな、そういうような噂が実際にあって、はい、でそこにもちょっとつながってくるんですが、
はい、
このジョン・ロックフェラー本人はめちゃめちゃホメオパシーが好きだったの。
ほう。
でスタンダードオイルの、社員さんにも自分の一族にもいいよ、めっちゃいいからこれみんなやんなって言ってで、はい、おすすめていて、で晩年までその専属のホメオパシー医師を常に同伴させていたっていうことも有名で、
うん、はい、
でそのロックフェラー医師医学研究所、現ロックフェラー大学があるんですけど、そこにジョン・ロックフェラーはホメオパシー発展のために巨額の寄付を投じたのね。
はい、
だけどこの資産管理を行っていたフレデリック・ゲイツっていう人物がいまして、この人が、ロックフェラーに虚偽の報告をしながら寄付金を流用して一銭も使わなかったの、ホメオパシーに。
はい、
でロックフェラーはもうなんだよって怒って、
はい、
トプンって怒って、また別の、はい、じゃあ弁護士さん立ててこの人を管理してねって、もうよろしくねっつって、また寄付を追加しました。
はい、
でこのロックフェラーの慈善事業団体の幹部だったエイブラハム・フレクスナーっていう人がいるんですが、はい、このフレクスナーって名前覚えておくと、はい、後で医学の西洋医学界の名前でめっちゃ出てきます、
フレクスナー。
はい、フレクスナーは西洋医学のうまみを知って、
はい、
全部その巨額の寄付を西洋医学界の方に流すんですね。
はい、
で医師会と組んでホメオパシーを弾圧していたという過去が、うん、はい、実はそのジョン・ロックフェラーってお茶目な一面があって、はい、会う子供にみんな5セントとか10セントのコインをあげていたおじいちゃんっていうような見方もされてて、はい、なんか偉い人とかに会ってもなんかジョークでコインあげてたとか、
はい、
もしかしたらこのロックフェラーは本当にホメオパシーを信じてたんだけども、それはジョン・ロックフェラーだけで、はい、周りの人間がもう金を使って西洋医学に行ってしまったから、はい、そういう噂になったんじゃないかなって思う。だってエリザベス女王とかはじめイギリス王室でもね、主治医は100年間ホメオパシー療法医だった時代があるんだって。
すごいですね。
だから本当にそう、一部の人が信じている。あとね、ディズニーランドのどこかにポカホンタスの看板があるんだよね。はい、どこかはちょっと分かんないんだけど、ディズニーランドポカホンタスとかで検索すると出てくるかな。そのポカホンタスの看板の下にレメディって書いてある。薬局とか、そう、設定があるじゃん。ワールドプラザとかにも建物になんか設定があるんだよ。ここは
ワールドバザールじゃなくてですか。
あ、そう、ワールドバザールの中になんかここは薬局の設定とか、ここは衣装屋の設定って言って、お店なんだよ、普通にお土産屋さんなんだけど、
あー、なんかありますね。
はい、あるんですよ、はいはいはい、映画会社とかで、その一つに薬局っていう設定のところがあって、その並びにポカホンタスの看板があると。
はい、
でそこでレメディって、はい、で欧米ではレメディが保険適用内だからこう書いてあるのか、もしかしたらウォルト・ディズニーもホメオパシーを使っていたのかなって言われています。
ありました。ポカホンタスの下にレメディーズって書いて、その下にグッド・フォア・メン・オア・ビーストって書いてます。
そうそうそうそう、は
い、
レメディーつくよって書いてますね。
だから私の見解としては、プラセボ効果はやっぱ信じる人は救われるじゃないけども、一定の効果は出しつつ、だけど今ホームページとかで売ってる500円でコロナに効きますとかいうレメディーは、
はい、
もしかしたらちょっと姿形を変えたビジネスかもしれないよねっていう気持ちでいる。
はい、まあその匂いはしますね、すごく。
そうだよね、
本物のこの波に乗らないといつ乗るんだみたいな、このビッグウェーブに、はい、
そうそうそう、本当にそうそう、こうかもね。で、あの、結局私思ったの、そんでワクチンってさ、要は抗体を作るために少し感染させるってものじゃないですか、はい、細菌とかウイルスを体に少し入れて、はい、感染を抑えるものじゃないんだよね、もともと感染させて重症化や発症するのを抑えるっていうものだから
言ってますよね。
なんか、うん、ちょっとなんか発想としては、ね、違うんだけども、なんか似てるなと思って、結局違ったんですけど、調べてたんです。そしたらワクチンとホメオパシーみたいなもので検索すると、大体ホメオパシー推奨派はワクチンを反対している。で、ワクチン推奨派というか、うん、西洋医学の人たちはホメオパシーを、否定している。はい、このなんか、結構二分して、この対立関係も、もうちょっと掘りたいなと思って、次回の月曜はちょっとワクチン特集やっていいですか。私めちゃめちゃ知らない。
お願いします、はい、
って感じで。どうですか、ホメオパシーは。
ホメオパシーは結構興味深かったんで、僕も一回浅く調べたことがあって、
うん、
なんかそのホメオパシーとか調べてると、やっぱり結局関係者とかがちゃんとした医学者にたどり着くんですよね。
はいはいはい、
なんで僕は結構レメディとか飲んだことないんですけど、割と信じてる方ではあります。
うん、
はい、ちゃんとなんかまあそのつながってる人たちがいるんで、まあその人がほんまにすごい医者なのかどうなのかわからないですけど、まあちゃんとした功績がある方なんで、まあ、レメディはほんまに実在して、もしかしたら効きすぎるからっていうので封印したっていう説もあるんちゃうかなって、
うん、
はい、
封印の薬みたいなゲームやん、なんか最近出てきましたみたいな、伝説の秘宝みたいな
確かに、
いや、なんかそうなんちゃうかなってめっちゃ思いますね。
なんかね、体験談もレメディ体験談で検索してブログとか読んでみると、はい、なんか歯の炎症、はい、歯医者さんに行かなきゃいけないと思うぐらい歯茎が炎症を起こして痛くて、はい、レメディが手元にあったからそれを飲んでみたら、はい、3時間で炎症が収まったっていう写真付きのブログがあったんだけどさ、
はい、
で歯医者さんに行ったら並んで時間もお金もかかるけどレメディで42円で治りましたみたいなのがあって、はい、でもなんていうの、今勉強の法則でいくと、一回炎症をバーって痛めなきゃいけないじゃん。その3時間で収まるって今聞いた話とちょっと違うなと思って、めちゃめちゃ途中痛くなりましたとかないのよ。
ああ、はい、もうそのまま治りすぎてるってことですね。
あ、そうそう、そういうこと。さっきの話で言うと一回炎症をマックスまで行かせるっていう話じゃない、
うん、はい、
だから本当かなって思った感じに、この人本当かなって、
うん、ちなみになんですけど、あの、うん、知らず知らずのうちにあの治癒力ブーストを使いまくってました。
治癒力ブースト、
はい、治癒力ブーストを使いまくっててなんか、うん、例えばあのまあ僕小学校の時に空手をやってたんですよ、うん、
はい、
空手でいう寒風摩擦とかもまさにそうやなと思うんですけど、あの2月とかの寒い時期に、はい、あのみんなアホみたいに修行だとかって寒風摩擦を入れて、はい、あの服脱いで、はい、あの滝打たれて修行するんですよ、
はい、
でも終わった後はめちゃくちゃなんていうんですか、もう体ポカポカなってるみたいな、だからもうホメオパシーやなと思いますし、あとまあ、あの口内炎できるじゃないですか、
はい、
何回かやったことあるんですけど、口内炎できた時、うん、痛いなと思ってで塩を塗るんですよ、うん、口内炎に、はい、もう、あの驚くほど痛いんですよ、もう驚きますよ本当に、
うんうんうん、
塩塗って寝るんですよ、もう驚くんですよ本当に、
はい、やだ、
でも朝起きるじゃないですか、
はい、
あの治ってないんですよ、
治ってないです
めちゃくちゃ痛いんですよまだ
やめとけ
いやでもこのまだあるんですけど、めちゃくちゃ痛くて、うん、でもその日朝起きた時は痛いんですよ、でもその後あの日中生活してるじゃないですか、もう治ってくるんですよ、
はい、あやっぱほらマックスまで行くんだね、一回痛い痛いっていうのがあるんだね、
はい、で数日それを繰り返すっていう、
あまた痛み戻るんですか、
そうそう、朝夜になってきたら痛いってなるから、はい、また塩って眠るっていう、じゃあありえへんぐらいでかくなって口内炎が、
はい、
朝起きたら
もう悪くなってるじゃん
いや悪くその時は悪いんですよ、その時痛い時は痛いって思うんですけど、はい、その日中は全然平気っていう、
なるほど、
はい、先にだから痛みを先に背負うスタイルっすよね、
そうそうそうそう、
はい、痛み分け
時間もかかるじゃん、そうやって、
そうですね、まあ、でもなんかその、うん、体質なんじゃないですか、そのさっき僕言ってたように属性で分けると、
はい、
まあ、化学属性とか自然属性とかあるじゃないですか、
はい、
多分自然属性の方は、まあ、おそらくいわゆるその M っていう魔族が多いと思うんですよ、
はい、
なるほど、
耐えられるんですよ、
ああ、
その痛みに耐えてる自分かっこいいとか、耐えてるこれがイケてるとか、はい、その捉え方ですよねきっと、
あ、そんな感じかは分からないんですけど、僕昔あの、うん、はい、ビワの葉っぱ、あ、ビワって食べたことあります？
うん、
ビワはあるよ、
あのちっちゃいやつ、あのビワの葉っぱあるんですけど、あの葉っぱってめちゃめちゃ殺菌効果あって、
へえ、う
ん、僕ちっちゃい時めちゃめちゃアトピーやったんですよ、えげつないぐらいの、
へ
え、びっくりするぐらい、あの首を横にちょっとひねっただけで耳の下切れるみたいな、で血出てくるみたいな、あのもう重度のアトピーやったんですけど、
うん、
まあ、おかんがいろいろやってくれて、その毎日ほとんどあの魚ちょっとと、あとはあの玄米と野菜しか食べれなかったんで、でこれ食って、あとは森が森に行くと酸素濃度高くて、で葉っぱ越しに光を浴びると体にいいからって言って連れて行ってくれたりとか、海行ったりとか塩水がいいって言うんで、
う
とか言ってて、うん、その時に背中が特にひどくて描けないんで、はい、背中しかも、
うん、
なんでおかんがビワの葉っぱをそのめちゃめちゃ水に浸して、で吸って、なんか謎の液体作るんですよそのほんまになんか洞窟でなんか民族が作るあれみたいな、薬みたいな、
はい、
ジブリに出てきそうな薬を僕の背中に塗りたくるんですよ、
ほう、
ほんでその上に葉っぱをかぶせて、わ、これで大丈夫やからって言って、めっちゃ痛いんですよ、えげつないぐらい、うん、背中燃えるみたいな感じなんですけど、うん、それやった後めちゃめちゃ良くなるんですよ、しばらく大丈夫、
で今も治ったってことや、
もう今もかなり完治して、むしろ免疫力つきすぎて、もう僕冗談抜きに風邪ひいたことないですし、インフルエンザもなったことないです、
へえ、絶対ビワの葉やかかない、
ビワの葉と、あとは玄米ですね、
玄米魚とおかんや、
魚とおかんですね、はい、
あ、子供の子何歳ぐらいだっけそれ、
ちょうど多分2歳3歳ぐらいかな、
へえ、 なんかさ、自分の子とか動物とかって体がちっちゃいからさ、耐えられるのかなって思っちゃう。その自分が親になって褒めおかしやろうってそう思うかってなったら、
それも、でもあの、うん、漫画でいうとこのグラップラーバキって漫画があるんですけど、
はい、
あの、まあ、世界最強の生物とユージローって言われてるやつがお父さんがいて、まあ、バキが主人公で、はい、あのバキが子供の頃に、はい、あのまずはあれですからね、洞窟で修行するぞっつって、はい、あの、うん、血かぶってユージローは、はい、でコウモリと戦うみたいなシーンがあるんですよ。でその時にあのバキを持ち上げてあの落とすっていう、うん、思いっきり叩きつける地面にみたいな、
はい、
息子やからっつって強くないって言って、これもホメオパシーってこと？
よくわかんない。
原理は言ってますよね。
強くたるためにはい、一回ダメージを与えるっていう、即死ぬぐらいの。
あ、
でもそう考えたらね、あの、うん、そのユダヤ人の話になるんですけど、
はい、
ユダヤ人って子供生まれてきた時に高い高いするじゃないですか、
はいはい、
で高い高いしてる最中に落とすんですよ。
あ、言ってましたね。
はい、これも多分褒めおかしいですよね。
そうですね、
恐怖を体に先に慣れさせとくっていう、
うんうん、うんうんうん、そう、
もう紙一重ですよね、トラウマになるか。
うん、
はい、あとはあれですよね、教祖様があの変な壺に入った水の中で赤ちゃんボチョボチョにしますよね
そうですね、はい、あのイタリアのね、はい、
はい、いやあれもマジで心、はい、痛いっすわマジで。あれは
あるの、
平気でしょ、はい、症状が出てからやるのはいいけどさ、やる前に、はい、症状出る前にやっちゃうのね、そういうことをね、
はい、だからやっぱり、はい、だからあのあれですよ、あのカルト教って言われるんですよ。
あ
だからカ
ルトなんですよ、ほなしゃあない
っすね、やってる内容が分かんない、ほなしゃあないか、ほなカルトか
ほなカルトっすね。
あと2歳までに動物園になんか連れていくっていうのも聞いたことあるよね、そういう抗体というか、
あ、あ、動物からのね、はい、生物の、他の生物のあれですよね、
うん、
はい、そこでもらうっていう、
うん、
シンパさんの子供を連れてったんでしたっけ。
あ、そうだっけ、
なんか言うてませんでした、シンパさんがいる回、この話した記憶思い出しました、
う
ん、
あ、確か確か確か、そうや、
はい、うん、
じゃあそんな感じで今日はこの辺で聞いたと思います。
はい、
明日ですね、18日に YouTube の方から生配信をやってみます。また変更等ございましたら。はい。すごいぞ。はい、で、また質問というか、皆さんはチャットで、あの、ログインしなくても参加できると思うので、なんかこう、はい、話しかけてみていただいて、で、はい、あの、好きかって言ってください。あの、なんだっけ、恋愛相談。
メインは、そうですね、恋愛相談ですよね、メインは。
そう、そうです。メインはね、
本軸は恋愛相談。
はい。はい。ということで、はい、よろしければ、そうですね、チャンネル登録よろしくお願いします。
はい。
ということで、名言いきます。画家であるおかげで、毎日裸の女性を見れる。石本まさ。
こんなやつですえ、
正しいとか言って石本正しさかなもうちょっとこれ多分深読みしたらこの自分の職業の良さみたいなことだと思うんですけど、さようなら。
さようなら。
将来は画家になります